先週、北海道を帰った時に、
うん。
実家から盆栽をちょっと2つかな。自分が2
ええ。
つと、子供の分1つで、合計3つ持って帰ってきたんですけど、
はい。
そうですね。盆栽を、育て始めまして、
うん。
意外と、楽しく。なんか最初室内で育ててたんですけど、
うん。
あんまり室内良くないみたいで、自分のは今、ブレンダーに出して、朝夜かな。朝夜と水をあげたりして、今、世話をしてたりします。カレーです。
なんか植物の種類とかは何なんですか？そのメインの。
多分、松っていうやつです
うん。
ね。
はいはい。
なんか、あんまりあったかいとこというか、寒いとこに向いてるみたいなんですけど、まあ、
うん。
多分育つのは育ちそうなので、
はい。
うまく根付いてくれたらいいなって感じですね。
いいですね。はい。私の方は、最近は、そうですね。ちょうどこの前の金曜日からずっと RTA in Japan Summer 2013か、2023かがやっていて、はい。ずっとそれを起きてるときはなんか見てる気がしますね。はい。レゴンです。
おお、なんか盛り上がってますよね。
まあそうですね。まあ年に一応2回のイベントで、それでもう今回はほとんどの人がオフラインで、はい。東京のイベント会場で、うん。まあやってる感じですね。
なるほど。
うい
つまでなん
ん。うん。
ですか、それは。
明日の夕方ぐらいまで、だから5日間ぐらいずっと24時間やってるんで、うん、運営の人たちも大変だなと思いな
すご
がら、
いイベン
はい。
トですね、
そうですね。まあ、自分も、なんか、今回はそのサブミットというか、申請できませんでしたけど、次回あたりは、なんか、DM あたり申請してみて、年末とかは、はい、一回狙ってみたいですね。
このポッドキャストは、レゴンとカレーが、カグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話します。ということで、今回は224回目ですね。日本語大規模言語モデルがリリース、オルタナティブデータ分析チャレンジ2023。今週の分析コンペと、雑談来週話したいことで、天才性が見つかる才能の地図ということで話したいと思います。それでは、一つ目の話題をお願いします。
はい。最近のところで、日本語の大規模言語モデルですね、が大きく2つリリースされて、まあ、ここら辺界隈がすごい盛り上がってるっぽいんで取り上げてみましたと。で、1つは、スタビリティ AI か、あれですね、ここが出しているモデルで、はい、ここら辺も最近日本オフィスができたりして、それでちゃんと日本での活動もみたいなことも宣言していて、まあ、そこのスタビリティ AI ジャパンが、ジャパニーズステーブル LM ベースアルファ 7B と、もう一つはベースとそのインストラクトの2つを一般公開しているみたいですね。うん。で、ここら辺もいろいろ日本語に特化したものをやっているので、はい。大抵の場合はチャット GPT とかも日本語でやるより英語で質問した方がより精度の高い質問とかも得られますけど、こういう日本語に特化したものをやると、はい、ちゃんとそういう日本語の理解のベンチマークとか、そういう精度も上がるみたいで、これと、こっちの方が先で、その後に、LINE の会社も、36億パラメータの日本語言語モデルを公開しましたというところで、こっちは一応研究で、こっちも、ハギングフェイスのところで、もう公開してあって、こっちは名前はそこまでちゃんとついていないのかな？ジャパニーズラージ LM の 1.7B と 3.6B っていうので、はい、こちらも使えるようになっていますと。うん、まあ、なんで、ここら辺で、日本語に特化した、はい、言語モデルが出てきたんで、もしかしたらそういうチャット GPT とか使うよりも、そういうチャットボットとかをこっちで API とか構築した方が自然な日本語でやってくれたりとか、一応日本語の意図、もしくは日本独自のなんかコンテキストみたいのも組み込んで、はい、回答してくれたりとかしてくれるかもしれないですね。うん、まあ、まだ結局どっちも使えてなくて、なんかどんどん新しいのが出てくるんで、 なかなかここら辺も、なんかそれをメインでやってる人じゃないと追いつけない気がしますね。
そうですね。このスタティビリティ AI ジャパンの方も、何でしたっけ？何て言うんでしたっけ？ノンコマーシャルじゃなくて、商用利用も
はいはい。
OK だと、はい、いうとこでね、なんか日本語の性能もすごい高そうなので、なんか使い終わりそうですよね。
そうですね。まあ、なんで、まあ多分ここら辺を利用したサービスみたいなのもどんどん、もしくは既存のサービスがこれに置き換えて、はい、バージョンアップとかでリリースされるかもしれないですね。ちょっとここら辺は、はい。まあ多分比較とかしてる人もいるんでしょうけど、そこら辺すらもなんか自分は終えてないですね。ただまあとりあえず、はい。まあ日本語モデルが出てきたってことなんで、はい、とりあえず嬉しいニュースとして取り上げてみました。カレッジはなんか普段そういう業務とかで、そういう大規模モデルって扱うことはありますか？なんですかね、そういうチャット GPT とかの、なんて言ったんですかね。だから API として利用するというか、なんか自分で調べるんじゃなくて、外部の人に使ってもらうような、なんか API として公開するというか、そういう組み込み。
そうですね。もう組み込みの時は、GPT-4 か、もしくは GPT-3.5 かの、そうですね。API 利用で、もう、そうですね。その他試したことないですね。今のところは、なんか、一番最初がそれだったので、まあ、はい、それでいいかな、みたいな感じで
そうなん
やっ
で
て
す
ま
よ
すけ
ね。
ど、なんかね、最近いろんなのが出てきて、かつ API じゃなくて、手元でというか、自分のモデルとしてできそうなので、なんかね、使い勝手良さそうなので、なんかがあったらね、他のやつ使ってみたいな、みたいな感じですね。
そうですね。そっか。チャット GPT-4 はまだあれですよね。公開はされていないはずで、なんでこういう、もう公開されていてっていうことは、自分で、まあ、さらにチューニングしてもいいですし、そういうローカルに置いたりだとか、そういうサービス利用で、どっかのサーバーに置いておくみたいなのもできるようになるので、はい。使い勝手は良くなりそうですね。
さあ、そうですよね。なんか、いつの間にかね、オープン AI だと中身が変わってたりとか、なんか、
ああ、そっか。そう
ね、
いう、
そ
そう
う、
ですね。バージョン固定っていう意味でも
バー
大
ジ
事
ョン
かもしれ
が、
ないですね。
あとね、もう1年後とかには、なんか完全に GPT-4 とか5に置き換わっちゃってる可能性もありますもんね。でも今日話題になっていたのが、チャット GPT の、まあなんか収益性というか、まあ、利用が、この6月から7月で何パーセント落ちたとかって言ってたかな？この1ヶ月です。7%とかなんか落ちたみたいな感じで、オープン AI、あ、チャット GPT 単体の運営コストだけで、結構かかっているので、なんか、収益性が危ないんじゃないかみたいなニュースが、報道がされていて、そうですね。なんかもう、完全に結構いい位置を獲得したのかなと思ってたんですけど、そうですね。こういう日本でもいろんなモデルが出てきたりとか、はい。結構、大変なんだな、みたいな感じで、今日のこのニュースを見てましたね。
まあ、あれだけの、本当に大規模を常に動かすって言ったら、そりゃ、そうですね。まあ、それで、まあ、最近もやっと制限が少し緩和されたりとかで、まあ、こっから利用されて、どうなんですかね。まだ、なんかそこまで、こう、サービスにみんなが組み込むぞってところまでは、新しいサービスというか、そういう、なんかベンチャー的な新サービスみたいなのは生まれてますけど、なかなかまだ普段の業務で使いましょうとか、そこまではやっぱ行ってない気がして、そういうところに組み込まれ出すと、もっと、何ですかね、そういう契約量が、ユーザーが増えて、もっと良くなるのかもしれないですし、けどそれすらも、そういう、もう公開されてる公開モデル使いますとかになったら、確かにチャット GPT も危ういのかもしれないですね。まあ、けど、ここら辺は別に、何ですかね。実際の、なんかオープン AI のどんだけキャッシュがあってみたいのもわからないんで。 まあ、なんとも言えませんけどね。
そうですね。推測ですしね。
まあ、それで、チャット GPT あたりだったら、かなりの投資もまだまだ受けられそうですし。
そうですね。いくらでもね、お金出してくれる人はいそうだし。そうですよね。
まあ、それでいきなり潰れたとしても、そういう、別の逃げ道というか、まあ、確かに置き換え手段はあるんで、まあ、とりあえず自分は、このまんまチャット GPT を、まだまだ有料版で、とりあえず使ってようかなという気持ちですね。
それで次の話題が、オルタナティブデータ分析チャレンジ2023というものですね。
で、これはもう、お知らせみたいな7月頃にあったんですけど、オルタナティブデータって呼ばれる、まあ、なんか雑多なデータですかね。普通にテーブルデータとしては扱いにくいようなデータも含めた、データ群みたいなところで、まあ、メインではそういう金融業界で使われていて、その単純な株価以外の、まあ、外部のデータを、まあ、取り入れようみたいなところで使われることが多いですね。そのオルタナティブデータっていうのが。で、今回は、まあ、ADS リサーチアソシエーション事務局っていうところが新しくコンペを開催してまして、これがどういうコンペかと言いますと、その、さっき言ったような株価、財務諸表をオルタナティブデータを利用して、上場企業銘柄の特定時点の時期の売上とか営業利益とか、当期純益の予測みたいな、まあ、特徴を検出して、まあ、なんで分析ですね。データを、まあ、より分析してみましょうみたいな、そういうコンペティションで、なんで単純な、カグルみたいな評価指標があるコンペではないんですけど、まあ、分析対象のデータをいろいろ分析してみて、こういうシグナルが出ましたよとか、なんかそういうのを、競い合うというか、まあ、課題として提出して、それで、表彰があって、賞金が出るみたいな内容のチャレンジですね。なんで、普段、負けデコとかで、そういう J コンツみたいな API 使ってる人は、もしかしたらそういう、分析とかも、頻繁にやってるかもしれないですね。で、それの内容をまあ提出してみて、いいねってなったら、一応今回は、部門が2つあって、大学生と大学院生の修士課程までの部っていうのと、あとは社会人、大学の、博士課程の部っていうふうに2つに部門分かれていて、それで、1位の人たちは、各部門10万円ずつもらえて、2位以降の賞金は、なんか後日公開となっていますが、で、スケジュール的には、とりあえず8月も、エントリーが開始していて、個人でもチームでも参加可能で、それで9月10日までにエントリーしておけば、9月15日にコンペティション開始されて、そういうデータとかが、まあ、多分もらえて、それで分析結果を11月あたりに、まあ、提出して、それで評価を受けて、それで、二次審査などがあって表彰式があるみたいな流れですね。まあ、あとは何ですかね、こういうのも、カグルでもあれと一緒ですかね、年に1回のカグルアンケートをなんか分析してみて、それの分析が優秀だったら、なんか賞というか、なんかもらえるのがありますけど、まあそんな感じで、まあデータがあるんで、それについて分析して、何かその意味のありそうな、特徴とかを見つけてくれたら、それに対して、評価するよみたいなものですね。まあなんでデータ、なんですかね、そこまでそういうカグルみたいに、指標を追い求めるものじゃなくて、単純にデータを分析して、なんかいろいろやってみたいみたいな人は、こういう、コンペティションの方が合うかもしれませんし。まあ、それで金融データ。最近金融データだとなんかコンペありましたっけ？まあ、ない。あ、そっか。西川さんのところであります
西川
け
さ
ど。
んが、そうですね、先週って言ったら何でしたっけ、株価予想で
で
したっ
したよ
け。
ね。まあ、なんかそういうのと、まあ、合わせてやってみたりしてもいいのかもですね。
これはデータみたいなのがもらえるというか、
あ、で
なん
す
ていうか、
ね。
みた
そ
い
ら
な
く。
感じですね、多分ね。そのオルタナティブデータとか、 株価のデータなど謎がもらえて、そこから、そこ売上とか、まあ何かシグナルとかの、特徴検出を行うって感じなんですね。
まあ、だからもしかしたら、どっちかというと、そういうプレゼン的なところも見られるかもですね。私たちはこういうところを、なんか調べたらこういうのが出ました、みたいな。まあ、それも一つの分析の、なんて言ったらいいですかね、求められる要素の一つな気もするんで。あとは、その、どれだけ価値のある、その分析結果を出せるか、みたいなところに興味があったり、そういう、金融データに興味がある人は参加してみるといいかもですね。
その他の、今週の分析コンペとして、カグルのコンペが、2つ終わってますね。で、1つは、ICR コンペということで、何でしたっけ、小規模な、匿名化された、人の健康みたいなデータから、病気を当てるみたいな、感じのコンペだったんですけど、これは、過去にないぐらいかなり、順位の入れ替わりという
そうです
か、
ね。
あったりして、そうですね。もうテストデータも確か数百しかなくて、で、その一つのありなしの判定が、判定にダイレクトにすごい、なんていうんですかね、効きすぎちゃって、その一つを、当てれるかどうかみたいな、そうですね。それでちょっと、あれですね。結構運の大きいコンペになってしまったというコンペでしたね。
そうですね。2000、3000が当たり前のシェイクアップとかが、
そうです
起きて
ね。
いるので、
パブリックリーダーボードの方だとかなりあれなんですよね。なんていうか、0点、0.05とかが普通に出るというか、で、0.2以下とか0点、確率で予想するんですけど、で、0.2以下を0にするとか、0.8以上を1にして提出しちゃうみたいな、そういう前処理じゃなくて、後処理でかなりスコアが伸びるみたいなノートブックが流行っていて、まあ、際どいやつは、0とか1にしちゃうと、まあ、良かったみたいな感じで、そういうのが流行ってたんですけど、そういうのもあって、で、テストは多分そうじゃなかったと思うんで、そうですね。そういうこともあっても、そっ
なる
か。
ほど。
上位、というか金メダルが軒並みそうですもんね。2000位とか3000位アップみたいな感じになってますもんね。なので、こうですね。なんか、そうは言ってもなんかうまくね、金メダル取ってくれる GM とかいるかなとかも思ってたんですけど、そうですね。なかなか難しかったようですね、これは。
そうですね。結構上位陣見ても、結構ノービスの人もいますし。
そうですよね。なんか、ソリューション見てもそうですよね。たまたま、サブミットしてたのが、キメラ当たっちゃったみたいな人と、そうですね。そんな感じのイメージの人が多かったですね。他はちょっと詳しくは読めてないですけど。で、そうですね。まあ、この、データ数が小さいやつは、こういうのがあるので、そうですね、ちょっと残念な一面もありましたね。で、もう一つが、飛行機雲コンペと、呼ばれていたコンペなんですけど、そうですね、これは、日本人の、幸田潤さんが、ソロ1位を取るという、結構そうですね。そういうのもあって、結構コンペ終了後かなり盛り上がっていたんですけど。
しかもかなりすぐになんかファースト処理ソリューションをなんか出してましたよね、ノートブック。
そうですよね。幸田さん、すごい強いですよね。ソロで、全部ソロで、今回で GM なんですかね、多分。で、なんかツイッターで即つぶやかれていたんですけど、このアノテーションが、飛行機雲がどこに当てる、あるかっていうのを、セグメンテーションで当てるようなタスクだったんですけど、その、ラベルが0.5ピクセルずれていたらしいんですよね。実際よりも左上に0.5あったのかな？みたいな。 ことが、ツイッターというか、ソリューションでも言われていて、なので、これを、結構、さらにそれを拡大した上で、ピクセルを大きくして、まあ、学習するとかいうことがあったんですけれども、まあ、長くするためにラベルの正確性とかが重要だったらしいんですけれども、オーグメンテーションしてフリップとかしちゃうと完全にずれちゃうみたいで、その0.5ピクセルずれていると。そういうところもあって、それに気づいた幸田さんは、うまいこと、その0.5ピクセルずれて、まあ問題ないようにオーグメンテーションできたので、長く学習、長くというか、オーグメンテーションした上で学習することができて、そうですね、有効な学習をできたみたいなソリューションだったみたいで、そうですね、すごいですね、これは、
まあ、ちゃんとそこに気づけるというか、ちゃんとなんかデータを見て、っていう感じですね。
ですね。なんか、かっこいいですよね。フリップしても、何ですか。オーグメンテーションして聞くはずなのに聞かなかったっていうところが、なんていうんですか、そこが着想というか、らしくて、まあ、その対称性があるので、90度回転しても絶対、スコア上がるはずだみたいな信念からここまで、何ていうんですかね、0.5ピセクルのズレに、みたいな、たどり着いたみたいなことが、ソリューションに書かれていて、そうですね。他の方はあんまり気づいてない中で、かっこいいですよね。ここまで、気づくというところは。1サブで、勝たれているとか、9位に入っている方も、なんか気づいてたみたいで。そうですね。すごい、なんか、これは、なんか、かっこいいソリューションだなって感じでしたね。
なるほど。
で、あと、そうですね。あと、シグネイトの新コンペが来てまして、テクノプロデザイン社食品パッケージ画像解析チャレンジというのが来ています。で、二つ、コンペが来ていて、一つが画像から、まあ、飲料か食料の分類かということで、結構拡大された画像が提供されて、それがまあ、飲料なのか、それとも食料の、ラベルなのか、ラベルっていうか何ていうんですか、パッケージなのかっていうのを分類するコンペが一つ来ているのと、もう一つが、A4 成分表示の読み取りというので、パッケージに書いてある何キロカロリーとか、塩分いく何グラムみたいなところから、そのキロカロリー部分の、例えば数字ですね。410いくつカロリーだみたいな、そこのキロカロリーがいくつかっていうのを、推測するチャレンジで、これ2つの部門が来てるというところですね。どっちかにしか出れないみたいなので、どっちかに、なんか選ぶ、気をつけて選んでくださいみたいなことが確か書いてあった気がしますね。で、これは9月25日までと、いうことでした。
まあ、いい感じに分散してくれると、なんか、どうですかね。上位も狙いやすいのか。
そうですね。
まあ、自
一
分の得意
応、
な分野で。
あれか、カロリーを当てる方が上級部門となってい
ああ、
て、
なるほど。
そっちは1位の賞金も100万円なので、
ああ、
割
そういう
と、
感じであ 分
れ
か
で
れ
す
て
よ
るんで
ね、
すね。
高いというか、感じで、もう片方の方は、15万円とか10万円とかなので、ということで、まあ割とやりやすいのかな、みたいな。感じのデータになってましたね。で、次の話題が、公式ディスコードサーバー、カグルのですね、カグルのディスコードサーバーが公開されたというので、なんか突如ですね、カグルの、公式ディスコードサーバーが公開されたというディスカッションがカグルに立っていて、そうですね、結構なんか気合い、まあそこそこ気合い入れて作ってるな、みたいな感じの、ディスコードサーバーになってましたね。で、ここのディスコードサーバーに入ると、まあコンペのチャンネルとか、まあいろいろ、ジョブとか、なんでしょうね、情報交換みたいなやつとか、まあいろんなチャンネルがあるんですけど、コンペのチャンネルでは、まあそこで話されたことはパブリックで、プライベートシェアリングには該当しないと書いてあったので、要は、コンペの内容は全然ここに書いてもいいよっていうことだったので、そうですね。割とコンペに取り込む人はここにね、入ることは必須になってくるのかなと。 いうとこだったり、あと書き込むにはカグルアカウントの連携が、必要ということだって、そうですね。カグルの、アカウントと連携すると、その人が GM なのかとか、マスターなのか、エキスパートなのかみたいなのが確か表示されたはずで、その役
そうっ
職
すね。
が、ついた中で、コミュニケーションを取るような感じになってましたね。
自分も登録してみて、まあ、連携したら、ちゃんと、エキスパートのところに、ロールがついて、ですね。で、そのコンペも、ちゃんとコンペごとに分かれているんで、まあ、あとは、なんですかね、まあ、見るところが増えたんで、なんか人によっては、なんかよりめんどくさいみたいな感じの人も、まあ、いましたけど、
そう
と
です
り
ね。
あえず、けど、そこまでそんなになんか多く投稿があるわけでもなく、まあなんか今のところは、
ところは、そうですね、
まああ
んま
雑
り、
談程度ぐらいですかね。
と、
あったとしても。
そうですね、そんなに影響ないぐらいですかね、今のところは。これからどうなるかというとこですね。
あと、ここで、なんですかね、ゲッティングスターテッドのコンペティション、そのタイタニックとか、そういう初心者向けのコンペもちゃんと、なんですかね、チャンネルで分かれているので、まあ、ここら辺は、なんか行き詰まったりしたら、掲示板で聞くよりも、こっちの方がレスポンスが早かったりとかするかもしれないですね。まあ、なんで、そういう使い分けみたいなところでは、いいと思いますね。まあ、ただどんだけの人がここを使うのかっていうのと。
そうですね。まだ結構様子見してる
な感じも
人
し
も
ますが、まあ一
多
応
そう
公
です
式
ね。
なんで、まあもしかしたらなんか手こいでしてくるかもしれないですね。
あと、ここに参加したら、カーネラー君から、カーネラー君がボットとしているんですよね、ここに。カーネラー君から、なんでしょう。カグルのページと確か連携してよ、みたいな DM が来て。カーネラー君はここで頑張って、最近あんまり見なかったので、ここで頑張ってくれるんだなって気がしましたね。で、あと、次の話題が、そうだ、ここに書いてなかったんですけど、神楽会の関東神楽会というイベントを、この前やるということをアナウンスしまして、いつだったかな。9月23日の土曜日ですね。ここで、関東神楽会ということで、やることにしました。ということですね。結構最近、なんて言うんでしょう。関西では、LT 会とか、関西神楽会やっていたんですけど、まあ、関東ではもう久しくやれてなかったので、いのいちさんと、コロンビアさんがやりたいね、みたいな感じで、私とかに声をかけてくれて、それで、企画したという感じになってますね。で、レベルを問わず、いろんな人が、参加できたら、参加して交流、するような会にしたいなという目的で開催してまして、そうですね、社会人枠55人と学生枠10人が、現地参加で、あと残りの、ちょっと参加できない方とか、現地に来れない人は、ズーム枠ということで、オンラインで、参加する感じで、11時からか。1時から、夜ぐらいまで開催したいなと。で、そうですね。長く30分ぐらい発表する方、スマイリーさんをはじめ5人ぐらいに、発表してもらって、その後、希望者の LT を5人ぐらいにしてもらって、で、その後に懇親会という、流れでやる予定なので、そうですね。ぜひ、来れる方とか、または Zoom で見てもらえる方は、参加、お願いできればなと思いますね。
まあ、ズーム枠もあるんで、まあ、なんか当日行けない人とか、自分みたいに離れてる人も、そっちは参加できると思
で、この関東神楽会の、なんか、感じで、なんていうんですか。 ツイッターとかで盛り上がっていたところ、
うん。
スマイリーさんがツイートされていたんですけど、
はい。
神楽東京ミートアップの7回目ですか、
うん、はい。
を、やる予定らしくて、
うん。
このコン、えー、そうですね、この関東神楽会と、あと11月でしたっけ？ 10 月か。10月に開催予定の関西神楽会の後だということなので、10月末とか11月ぐらいに、その関東、神楽ミートアップ東京の7回目という結構大きめの、イベントが開催される予定だということも、あるみたいで、そうですね、神楽のなんかミートアップみたいなイベントが、この、下半期だけで3回も予定されていると、いうことになってきてます。
この辺で、またなんか盛り上がってくると、いろいろ面白そうですね。で、前の、あれですよね。カグルミートアップだと、現地で実際にコンペが開かれたりとか、今回がどうなるかわかんないですけど、そういう意味でも、なんかいろいろ、ま
現地では多分開かれてないですかね。
た、あ、ですか。
多分発表してみたい
あ、
な
そっか。前
感じ
の
です
は、
ね。
あれはカグルデイズ
そうですね。
東
カ
京
グル
か。
デイズ東京
じゃ
の
なくて、
時。
そっか、カグルミートアップだから、そうですね。何もないというか、コンペとかはなく、発表とか、
発
そういう
表
系の。
と懇親会みたいな、
なるほど、
感じですね。なんかそうですね。だいぶ、なんていうんですかね。こういうミートアップというか、そういう系も、復活してきたなというとこですね。それでは、最後に雑談来週話したいことということで、天才性が見つかる才能の地図というの
こ
は
れ
何でし
を
ょう
最近また読んだんですけど、これ
か。
書いたのが鈴木優さんって、このポッドキャストの前、タイムズですね、時間管理の、書籍の人が新しく今度はその才能っていうのをテーマにして、いろんなそういう論文を、なんかレビュー論文とかを情報をまとめて、本にしたっていう内容のものでして、で、そう読んでみたんですが、その才能っていう、まず、なんですかね、前回のその時間のところでも、時間ってなんかみんなこう思ってるかもしれないけど、意外と、その統計取ったらこんな結果でしたみたいな意外性もあったと思うんですけど、今回もその才能に関して、そういう一般的にこう思われてるかもしれないけど、実際に統計取ってみるとそうでもないよみたいな。例えば、その好きを仕事にとかしても、なかなかそこまでパフォーマンス上がんないよとか、どれだけ遺伝の、影響がそういう才能に影響しているのとか、そういうところを説明しながら、じゃああなたはどこで、どういうふうにやると、その自分の才能っていうものを、見つけられるの。けど、その才能っていうものをまずは定義しないといけないよね、みたいなところで話が進んでいくみたいな内容ですかね。で、内容をまとめてしまうと、なんですかね。一番いいのはやっぱ適材適所だということが、結論としてはあって、確かにプログラミングで例えばすごい能力があったとしても、なんですかね、すごいプログラマーたちが集まる中でやったらそれは別に才能ではなくなるしっていうことは、結局所属するグループでどういう立ち位置にあるかっていうところを見据えて、その中で自分が最も得意とする提供できる価値は何かみたいなのを考えてみるといいんじゃないかっていう話になって、それで、コミュニティの中でも、誰がその審査員、誰がその評価する人で、じゃあその人はどういうところを、評価しているのか。で、その優れている、そのコミュニティの中でもハイパフォーマンスの人がいる。じゃあそのハイパフォーマンスの人はどういう要素を持っているのか。それで普通の一般のそのグループの人、自分を比べて、自分は何がその、得意なのか、他の人よりも、なんか自分がやった方が、価値がそのグループに提供できるのか、みたいのを考えて、やっていくと、よくて、それで、大抵人はグループに複数所属。別にそのグループが別に家族でもいいし、そういう趣味でもいいし、仕事でもいいし、っていうことで、そういういろんなところで、その複数のコミュニティの中で、そういう、適材適所みたいな自分が何を、やっていると、その、 グループにとってメリットが大きいのかみたいのを考えていくと、やっぱ最終的に、まあ大体固まってくるっていうのが、まああなたの才能なんじゃないのみたいな話で、はい。まあ、まとまってますね。で、それを、まあちゃんと見つけるためには、こういう、まずはどのグループに所属しているのか、そのさっきも言ったように、そのグループの中でどういった評価軸、どういったことをあなたは目標にしているのか、みたいなことを考えて、じゃあその目標を達成している人がどういう能力があるのか、自分はどういう能力があるのか、みたいなのを棚卸ししていって、じゃあそのグループに対してどういう、価値を自分が出せるのか、みたいなのを考えていくとよくて。まあ、なんで、自分もこの本読んで、まあ、どんどん、そういう、どういうグループに所属してたんだっけとか、まあ、ここでやっぱ、新しい考えとしては、ちゃんと目的、そのグループに所属している時の目標みたいなものを作るっていうのは今まで自分してなかったんで、なんかそういうところだと、まあ、何ですかね。まあ、例えば、例えば、負けでこ、マーケットデベラッパーコミュニティに自分は所属していますけど、まあ何も、評価みたいなのは今まで考えてなかったですけど、じゃあ、例えば最終的な目標で、じゃあ、一回負けでこの、なんですかね、一回招待されて、ゲストでトークしたいですみたいなところを目標にするんだったら、じゃあ、評価者は、ともさんとかゆうきさんみたいな人になるし、じゃあ、ゆうきさんたちがその評価軸みたいなのはどういうものか、じゃあ、それに対してどうアピールしていけば、その目標が達成できるのか、みたいなことを考えていけば、まあ、その企業コミュニティに対して、その評価が上がっていきますし、はい。で、なんですかね、例えば、負けでこだと、ほとんどの人はその株に詳しいですとか、だったら、その自分は、エンジニア的な、そういう、バックエンド、そういう、GCP とか、そういう、データを構築とか、データベースの整備をするのが得意です。じゃあ、そういうところを、システム構築のところから、まあ、攻めてって、なんですかね、価値を出していけば、そういう、なんか、もしかしたら、話してみませんかみたいな誘いがかかるんじゃないのみたいな、そういう感じの、はい。まあ、具体例というか、まあ、そういう感じで、はい。なんか、所属しているグループの中で自分が何が、その他の、その所属している人たちと比べて何か特化しているのかみたいなのを考えてみると、はい、なんかいろいろ活動できていけるんじゃないのかっていうのを、はい、まあ知ることができて、まあ読んでよかった気がしますね。
いいですね。なんか、
うん。
自分の、なんか、立ち位置というか、
はい。
何がで
まあ。
きるのかっていうところに向き合えそうな本ですね。
はい。なんか自分の中だと最近、まあやりたいことをやろうと思っても、うん。例えば、なんかラスト言語が触りたいですってなって、じゃあラスト言語で何をするのかっていう感じにもなって、けどまあそこでちゃんとラスト、じゃあまあラストを使うっていうのは確かに目的なんですけど、その目標がないんで、なかなかモチベーションというか、うん。まあそこに、なんですかね、学ぶことが好きみたいなものの、はい、あればそれはそれでいいんですけど、やっぱなんか目標があるというよね、じゃあそういう Web3 で、そういうブロックチェーンでラストが使われている言語、使われているチェーンで、まあやってみて、じゃあそこで発表するっていうのを目標に据えてやってみると、はい、まあそのラストの使い道みたいなのも何やるかが定まってくるんで、なんかそういうちょっと具体的な目標にして、はい、やってみるっていう形になってきたんで、はい、じゃあ何が足りてないなみたいなのも分かってきて、はい、そういう棚卸的に良かったですね。
おお、じゃあ結構この本をなんか読んで考え方が変わったというか、その目標とかを意識するようになったとか、結構変わったんですね。
うん、そうですね。まあ実際にまだ読んですぐなんで、はい。これが本当になんか、パフォーマンスに直結するのかは、まだ、もうちょっと半年、1年ぐらいかけないといけないかもですけど、はい。まあ、それなりに新しい気づきとかもあってよかったですね。
そうですね。鈴木優さんってめちゃくちゃ本なんかたくさん出してますね。
うん。まあなんかもう常に毎日なんか書いてますみたいな感じで。
ああ、
それ
そうな
で、
んだ。
はい。まあ常にそういう最新のなんかレビュー論文みたいのを、うん、持ってきて。うん、あとは普通にブログとかも更新してたりしてるんで、なんかおすすめのそういう、なんですかね、プロテインとか、 で、プロテインもちゃんとその科学的にそういう不純物が含まれてないプロテインはこういうプロダクトのこういう商品がいいですよとか、なんかそういう情報を発信してくれてるんで、なんか結構ずっと追ってますね。なんか鈴木優さんももともとは、なんか30代の頃は結構仕事が忙しくて、すごい、なんですかね、不健康な生活で、このままじゃダメだっていうことで、なんかそういう、じゃあ何をすれば健康になるのか。でも、まあ健康法みたいのはいろいろ溢れてるから、じゃあ論文から取ってこようみたいので、ひたすら論文読んで、みたいな、まあバックグラウンドというか、なんで、まあなんかそういう面白い。そうだなと思いつつも、いろいろ参考になる情報をいろいろ出してくれてますね。
そうですね。リボンさん、それをレゴンさんが結構紹介してくれるので。そうですね。今週の話題としては、こんなとこですかね。
そうですね。なんだろう。まあ、最近気になってることとしては、そのオープン AI の人が、ワールドコインっていう、まあ、プロダクト、プロジェクトを、まあ、作っていまして、それはどういうものかっていうと、まあ、ベーシックインカムを全世界にやろうみたいなプロジェクトで、それで、最近も日本が一応対象になってて、まあ、ちゃんとベーシックインカムなんで、一人一人人類を区別する。この人にあげた、この人にあげてないみたいなのが、ちゃんと ID を割り振らないと、まあ、難しいので、じゃあ、それの、ID、その人たるものを何にするかっていうところで、ワールドコインではその目の網膜の、部分を、取って、それでその人の、判定をするみたいな仕組みになってまして。なんで、アプリで、登録すると、ここの登録所がここら辺にあるから、そこに予約して行ってくれってなって、そこで当日行くと、その網膜を取ってもらって、なんすかね、認証するみたいな流れなんですけど、まあそこも自分もなんかとりあえずアプリ入れて登録したらもうなんか、なんすかね、一応ウォレットには60ドルぐらいなんかベーシックインカムというかなんか振り込まれている形になって、今はまだその自分認証してないんで、
そう
ま
な
だ
の。
予
認
約なん
証
です
す
けど、
る前からもらえるんですね。
それがなんか先週、今週ぐらいから許可されるようになって、とりあえずアプリ上で登録しておけば、それで後からその認証でいいよ。まあ、ここまで認証してね、みたいな風になって、一応それまで、なんだ、一応予約で、そのなんか一応振り込まれる予定だったお金は、なんか確保できるみたいな感じですね。で、なんで自分も一回どっかのタイミングで、それでその、網膜認証できるのが今のところ東京しかないんで、東京で3カ所ぐらいしかないので、
そうなん。
まあ、なんで近いうちに、まあそれか、関東の、そこら辺のカグルのイベントなり、の時に、ついでに寄りたいなと思ってますね。なのでここら辺も、なんか興味がある人は、まあちょうどオープン AI がやってる、オープン AI がやってるわけではないのか。オープン AI のトップの人が一応やってるプロジェクトなんで。
そうなんですね。
まあ、けどそのオープン AI がちょっと、さっきのニュースみたいに、この先どうなるのかわかんないという話ですけど、まあ、なんすかね。まあ、興味がある人は、まあ、機械学習とそういう仮想通貨も合わせて触ってみるといいかもです。
そうですね。なんか今後盛り上がりそうであれば、そうですね。ワールドコイン。なんかね、たまにちょくちょく見かけるんで、やりたいですね。それでは、今日はこれで終わりますか。はい、それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。